次に不審船工作船事件についてお話ししたいと思います。平成13年9月11日に発生した米国同時多発テロ事件では多くの命が失われ、我が国の国民にも大きな衝撃を与えました。このため海上保安庁は米海軍施設、原子力発電所などこのテロの標的となるなり得るものの周辺海域に巡視船艇、航空機を配備して警備を強化しました。このような状況下の12月22日九州南西海域における工作船事件が発生し、海上保安庁航空機による発見から巡視船による追跡、停船命令、威嚇射撃、強行接舷攻撃、工作船からの自動小銃ロケットによる攻撃、正当防衛射撃、そして工作船の爆発沈没に至るまでの現場の映像が長時間にわたり放映され、巡視船の被弾破壊、海上保安官の負傷、工作船の6人の死亡など国民にとって衝撃的な事実があらゆる報道機関によって内外に伝えられました。さらに海底から引き上げられた工作船の実態は、我が国周辺海域に武装した極めて特異な構造の工作船が徘徊し、拉致、薬物の密輸、密室入国など重大な犯罪を行っているという不安感を国民に植え付けました。この事実は工作船による拉致の手段を明らかにするとともに、この後の我が国における危機管理体制の在り方を大きく変えることになりました。この事件に海上保安庁はどう対応し、我が国の安全保障にいかなる意味を与えたのでしょうか。12月21日はいわゆる花金でした。この時観光庁は予算案の内示が一段落して、22、23は土日、月曜はクリスマスイブという状況で、世間は非常に華やかで賑わっていたと記憶しています。海上保安庁はこの頃激増していた麻薬、覚醒剤の密輸、邪党による密航の取り締まりに加えまして、9.1 テロの後の沿岸警備で現場は疲れ切っていました。土日も花金も無関係という状態だったと思います。22日の午前1時10分過ぎに宿舎で本庁オペレーションからの不審船情報を受けた私が、気配はいいかと聞くと、電話の向こうの保安官からは全艦区の出動を指示して、しかし海上は大しけで日本海側の艦区の巡視船は遅れるかもしれないと回答しました。この夜東京の上空は強い北風が吹いていました。私はすぐに出勤して危機管理センターへ入りました。この時すでにオペレーションには警備救難部の残業組が入って、本庁職員の非常呼吸、全艦区本部に対する出動指示などマニュアルに沿って淡々と進められていました。この段階で北朝鮮工作船にどう対応するべきか、大筋で海上保安庁は腹を決めたことになります。センターに詰めた職員はさしたる混乱もなく、この段階ではまだ新鮮であった工作船の打破を目指して作業を進めたわけです。この工作船打破に関する海上保安庁の一連の行動は対処方針にのっとったものでした。事前に準備されていた方針に基づいて、巡視船と航空機、大阪特殊部隊が出動して停船させるための手続きを行い、威嚇射撃を船体まで行って、工作船の武器による抵抗に対して正当防衛を行ったのです。自爆後の乗組員の身柄救助については、韓国で打破された北朝鮮工作船の情報を得ておりましたから、保安官とともに自爆される恐れが極めて強いため、本庁から現場に対し安全を確保した上での工作船乗組員の身柄確保を指示しました。その後海上保安庁は多数の国民や内外の広範な関係者から数えきれないほどの称賛とねぎらいと今後の期待の声をいただきました。捜査と以後の工作船対策を進める過程でしばしば問われたのは、あのような危険な事態に至ることを予測していたのか、なぜあのような手段を取ったのかということでした。海上保安官よくぞやったという反面、殉職者が出なかったのが不思議なくらい危険な行動をなぜ取ったのだろうという国民の戸惑いも感じました。漁船を装った工作船の立ち入り検査を行うには、船体に威嚇射撃をしなければ結局逃げ切られてしまうことが 能登半島沖事件でも明確になりました。しかし船体に威嚇射撃をすれば必ず武器による抵抗がある。巡視船側に最悪の事態も起こりうる。これが工作船団作業の唯一の関門です。あの夜現場に立ち入り検査の指示を出す時点で我々には海上保安官の安全を確保した上で打破できるという確信がありました。この作業で巡視船の安全を図るには工作船の武器の射程外遠距離から 船体に向けて威嚇射撃を行えば良いのです。しかし遠距離から射撃すると着弾のばらつきがあまりにも大きくて工作船の乗組員の身体に危害を与える恐れがあります。このため接近もやめなしという状態になったのです。けれどもこの時点で安全が確保されると信じた理由はしけです。当時海上は冬の季節風による大しけで 4,5 メートルの波がありました。この中では工作船が持っている非同式のロケットや機関銃は節減するほど接近して撃っても正確な標準は捉えられません。我々は長年巡視船の武器で訓練をしているのでこのことが直感的に分かっていました。一方工作船に比べ2隻の巡視船に装備された遠隔自動標準付きの20ミリバルカン機銃は巡視船の船体が激しいピッチングローリングにあっても目標をピタッと狙って正確な射撃ができることが分かっていました。これは工作船の方からすれば巡視船の海上保安官を攻撃した場合反対に自分たちも致命的な打撃を被ることを意味し逃げ切りか攻撃かという二者択一の選択肢以外は与えられていなかったであろう。工作船が最後まで中国船を揺そったのもこのためだろうと思います。本庁でこの事件の処理に参画した私が第10管区本部長を指揮官とし工作船と対峙している現場第一線の次のような強い意志を感じていました。武器による抵抗を予測しながら工作船を追跡中の指揮官と4隻の巡視船と大阪特殊警備隊の海上保安官の意志を支えていたのはこれは自分たちの任務だ。今回工作船を取り逃がせば国民は海上保安庁に対して絶望しそしてそれは我が国の安全保障体制に対する絶望に代わってその次に来るのは想像しがたい国会の侵犯という思いです。第一線の海上保安官の意識を突き動かしてこのような毅然とした勇気ある行動をたらしめたのは拉致と組織的な覚醒剤大量密輸という犯罪に対し海上の治安を司る職業人としての許せないという素朴な正義感であったと思います。国民の安全を守る責務を職業としている者が凶悪な犯罪者と対峙したとき自らの安全を優先し国民の安全をないがしろにすることへの恐ろしいほど素朴な罪悪感を持っていることがこのような臨前たる姿を可能にしたのかと思います。このような現場第一線における海上保安官が持つ使命感は領海警備経済水域取締り海賊取締り欧州からの核燃料輸送の護衛邪党暴力団による密航の取締り内外の無法組織による麻薬、覚醒剤、拳銃、船舶密輸などの犯罪取締り国内業者と暴力団による悪質密漁の取締りシージャ、テロ、船内暴動を対象とした数えきれないほどの警備出動対馬海峡など国境沿岸での外国船の密漁取締りなどの全国周辺海域での実戦で鍛えた能力例えば夜間の大しけでの現場での相手との駆け引き打破のための操船技術乗り込んだ船舶の甲板上での逮捕制圧術事実を証拠化する捜査事後の被疑者の取り調べなどの事件処理犯罪の背景にある国内外の政治経済社会情勢の分析などから海上保安官として法を執行するということは自らに危険を伴う任務であるということの覚悟と海上の治安を維持し国民の生命財産を守る警察任務を国民から付託されている唯一の機関であることの深い意味を飲み込んで各人の経験の中で醸成されたものです。多くの実績の中から外国人に関するものがありますと漁業水域暫定措置法に基づく200海里の海域における漁業取締りが始まった 昭和52年以降の外国船舶の取り締まりでは、領海経済水域における外国船舶立ち入り検査件数約243,000件、外国船舶外国人にかかる殺人など海上暴力事犯や密出入国漁業公害法令違反などの検挙件数約5,500件、これらにかかる罰金担保金の合計約7億円であり、最近5年間の薬物銃器の摘発では、覚醒剤大麻などの押収量 0.5トン、重砲37丁となっています。また国際テロを未然に防止するため、国際船舶港湾保安法に基づき、平成16年7月1日以降、昨年末まで外国船舶約17万6千隻の入港事前通報を受理し、その船舶の保安措置の実施状況をチェックするとともに、約1万4千隻に立ち入り検査を行い、厳格な入港規制を行っています。このような恒常的な警察業務処理が、工作船事件の際に日中夜にわたる追跡の間、公式のため激しくピッチングローリングする巡視船内で、食事も休息も取れずに、人間の気力体力の限界にありながら工作船の武器と対峙するための配置について、指揮官の命令を確実に実行することのみに専念し、巡視船霧島の荷を呈した強行節減により、日本政府の強い意志を示し、さらに協議しようとした巡視船奄美に対して加えられた自動小銃機銃の激しい乱射の中、ビデオカメラで冷静沈着な最小撮影を行い、巡視船稲佐が適正的確に実施した正当防衛射撃を正確に録音録画し、そして上空で監視中の海上保安庁航空機からロケット弾の攻撃痕を的確に撮影するという行動を海上保安官に取らせ、海上保安庁の行為の正当性、つまりは日本国政府の行動の正当性を国内外に示すことを可能にしたのです。巡視船海上保安庁航空機とその対象船舶という当事者以外が存在しない海上では、法の手続きにのっとった適正な実力行使と、これを証拠化する高い能力が必須である。これを欠く場合には、直ちに国内外の非難を招き、場合によっては国際紛争を招きかねないものであります。主権と国益を守る領海経済水域の警備業務には、確固たる使命感と高度な処理能力を持った海上警察官が必要とされるゆえんです。海上警備の特殊性の一つは、外国領海という追跡権に対する主権の壁が存在することにある。このため、巡視船にとって相手船の行動が読めないという不確定要素の存在する状況であっても、法の手続きを踏んで現行犯で逮捕する他に選択肢はないということであり、海上における警察業務の厳しさと困難性がここにあるということです。海上保安庁が外国船に対して武器を使用する場合は、厳格な法の手続きを踏むのは当然として、関係国に与える国際的影響を考慮すると、工作船対処のような単に手段がない場合である。このような実力行使は、軍事紛争と海上保安事件の境界を挟んで海上保安側の最も端にあることから、一歩対応を違えれば軍事紛争へ発展する可能性が高いのです。だからこそ、我が国の安全保障体制の領海線と200海里経済水域の外縁にはめられた反射装置、車で言えば外からは見えないショックアブソーバーの役割をする海上保安官が、事故の危険を顧みず水平線の遥か彼方の国民の知らない洋上で黙々と領海警備経済水域警備に従事して、我が国周辺海域の治安を維持し、平時の事件が軍事紛争に発展しないように現場で対処してきています。この事件が我が国の安全保障に与えた意義について考えてみますと、一つは工作船のような武装不審船に対する抑止力を確立したこと、2番目は拉致の手段である工作船を押収し、北朝鮮が拉致覚醒剤密輸を認めたこと、3つ目は日本周辺の治安安全保障上の問題が顕在化し、安全保障体制の見直しがなされたことです。我が国周辺海域に武装した極めて特異な構造の工作船が徘徊し、 拉致、薬物の密輸、密室の動きなど重大な犯罪を行っているという不安感が現実に立証されたため、内閣官房、海上保安庁、防衛庁、外務省、警察庁など関係省庁の危機管理体制の見直しを行い、工作船対応のみならず我が国周辺海域と国内における危機管理体制全般の強化を図るとともに、巡視船、工作船対策として巡視船、航空機などを強化しました。最後に海上警備の課題についてお話ししたいと思います。海上保安庁は領海経済地域の現場第一線で巡視船艇、航空機の部隊を運用して外国船舶の監視、犯罪の取り締まりなどを行い、我が国の主権と国益を守ることを国民から負託されています。海上保安庁の現場第一線の海上保安官は政府の方針に従って外国船の監視取り締まりを行い、必要な場合は外国人を逮捕しその船舶を倒す。従って海上保安庁の実力が現場の巡視船艇、航空機によって示され、その能力の限界が我が国の海上に送る警察業務の処理限界となることが多く、またこれは我が国政府、世論、法律、相手国、現場にある外国船の対応によって時間ご、事案ごとに異なった対応となります。このような海上警備に従事する巡視船は122隻、巡視艇は234隻、そのうち174隻は小型の艇となります。この他に特殊な業務を行う小型の艇が76隻あり、合計432隻がこの海上警備に従事する巡視船艇隊です。航空機は72機です。海上保安庁の総予算は1890億、総定員は12411人となっております。全国の海上保安官はこの体制で海上保安庁本庁の指揮のもと、全国11の管区において国家公務員の国民への奉仕義務、海上保安官の危険解除を認められない職責、海上保安官を持つ使命感に基づき我が国周辺海域の治安を維持し、平時の事件が軍事紛争に発展しないよう現場で対処しております。6月2日青森県深浦に入港した北朝鮮人の事案では、小さな木造の船が監視網にチェックされなかったわけですが、広大な海洋の中でこの広大な海洋の中でのこの種の船の発見の困難性は大きくして、先に話した広大な監視対象海域と長い海岸線を持つ海上保安官の負担について、少し数字化すると外国海上保安機関との比較では、職員1人当たり海岸線の長さ、米国コーストガード 0.4km、 韓国海洋警察隊 1.2km、 海上保安庁は 2.8km となっております。また職員1人当たりの経済水域の面積は米国コーストガード166平方キロメートル、韓国海洋警察隊46平方キロメートル、海上保安庁は363平方キロメートルとなっております。国内治安機関との比較では、定員につきましては警察288451人、海上自衛隊45812人、海上保安庁14441であり、警察の21分の1、海上自衛隊の4分の1となります。職員1人当たりの国民の数は警察442名、海上自衛隊2788名、海上保安庁13,364名となっております。予算につきましては、警察は3兆6000億、海上自衛隊1兆892億ドル、海上保安庁は1891億ですが、警察の19分の1、海上自衛隊の6分の1ということになるわけです。予算定員についてはまだまだ国民の皆様のご理解とご支援が必要であると思います。九州南西沖工作船事件の際は、 さまざまな状況から工作船を打破できると確信して行動したものですが、工作船からの激しい抵抗で被弾した3隻の巡視船のうち2隻は、正当防衛手段である武器と防弾装備が工作船隊を機能を持たないにもかかわらず、武器による抵抗が必死の打破作業を命じなければならなかった。海上保安庁の窮状を考えるとき、海上警備の現場の実態は、国益、相手国との関係、人権、警備手法の秘匿、捜査業の秘匿から、すべての事実が公表されるものではなく、報道機関にとっては、物理的に取材困難な場合が多いということ、海に対する国民の関心の低さもあって、日本の安全のために今、水平線のカナダで何が行われているのか、そのためには何が必要かについて国民の間で語られることは少なく、したがって海上保安官の応援団も極めて少数の方々で、工作船に対応可能な巡視船、砲弾などの装備も乏しかったのだと思わざるを得ません。その意味で九州南西沖工作船事件の後、日本財団の強い意志で海盛り制度が発足したことは、海上保安官にとって多数の理解協力者が増えることになり、沿岸警備の面からも国民にとって心強いことだと思います。現在海上保安庁は切実な問題に直面しております。今後さらに増大し複雑化する海上警備の実態を考えるとき、海上保安官にとって海上保安庁の体制が米国コーストガード、日本の警察、海上自衛隊に比べると明らかに重い負担である、確固たる使命感で臨んでも国民の期待に十分に応えられる体制が整っていないのではないかと言わざるを得ない現状。例えば巡視船の 46%、 巡視艇の 28%、 航空機の 41% が対応年数を経過し深刻な老朽化問題に直面していることなんです。それでも海上保安庁は、一人の海上保安官が海洋圏域の保全、犯罪の監視取り締まり、海難救助、海洋船の防止、船舶交通の安全など何役もこなしている極めて効率的な組織として運用されていること、国民の皆様に理解していただき、後ろから海上保安官のご家族とともに支えて応援していただきたいのです。我が国における海上警備の現状と問題点について終わります。
ありがとうございました。もう大変淡々とお話しいただいたんですけども、お聞きいただきましたように、非常に手に汗を握るというか、大変な仕事をですね、1万2000人の人たちでやっているということに改めて大変驚いた次第でございます。本当にありがとうございました。で、これで、中継をご覧いただいている方は終わらせていただきまして、5分間ほど休憩を取ってですね、4時半から質疑というふうにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。